77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上啓樹です。今日は1月26日ということでね、もうね、放送が合ってる時にはね、まだもうそんなでもないと思うんですけどね、今ねちょうどねこの収録中ね、雪ですよ、すごい雪です。なんかねもう大寒波ですね。ね、まあ気象庁もね、気象台もね、注意を呼びかけているっていうね、まあこの状況でね、今日はね、私はお店をね、臨時休業して、そしてそのね、臨時休業した、農家バーナヤからお届けしています。ね、まあ、今はね、もう雪大丈夫ですかね、皆さんね。ね、もう結構ね、まあ長崎県だけじゃなくてね、もうあっちこっちね、もう結構なんでしょう、雪とかね、まあ寒波とかね、まあそういうね、予報がね、まあね、警報とかね、流れていますけれども、発令されてますけどね、ね、皆さんね、もうぜひね、もうご安全にね、無理にね、出歩かないようにね、気をつけてくださいね。もう落ち着いてるかな、どうかな、どうなんでしょうね。まあ長崎県ね、もう落ち着いてるといいですね。で、まあ今日はね、まあ私ね、もう何をしてきたかと言いますと、まあ昼間なんですけどね、昼間はね、まだね、そんなにね、まあ雪もひどくなかったんですよ。まあね、もう途中から結構回ってきましたけどね。でね、何をしたかっていうとね、まあ私ね、雲仙市、ね、お隣ね、FM 諫早がある、長崎県諫早市のお隣、雲仙市のね、小浜町っていうところにね、そこにね、ちょっと行ってきたんですよ。でね、それなんでね、行ってきたかと言いますと、そこでね、天幕レストランというね、そういうね、なんかの、イベントがあったわけなんですよ。はい。天幕レストラン。天の幕って書いてね、天幕って、まあ、テントみたいなやつですね。はい。まあ、天幕レストランっていうのがあってね、そこに行ってきたわけなんですけど、まあ、そこはね、もう、どういうのかというと、まあ、ね、初めてのイベントじゃないんですけど、もう、もう、大きなね、テントを張りまして、ね、天幕を張りまして、で、そこのね、下でね、もう、雲仙市のね、一流シェフたちがね、集まってね、もうね、こだわり料理をね、もう、腕を振るってね、皆さんに振る舞いますよっていうね、もう結構ね、なんでしょう。まあ、なんでしょう、いいお料理が出て、まあ、お値段もね、もう結構するんですけど、まあ、もうその分ね、もう本当に美味しいものを食べてね、楽しみましょうよっていうね、まあ、そういうイベントがね、開かれてね、まあ、そこにね、私ね、まあ、ちょっと行ってきたわけなんですよ。なんで行ってきたかっていうとね、そこでね、美味しいお料理をね、いただいてきたわけじゃないんですよ。ね、食べたかったですけどね。ね、もうどんな料理がね、出たんでしょうね。で、もうなんですけど、まあ、というわけではなくてね、まあ、私がね、行ったのはね、ベルガモットをね、そこでね、採用していただいたので、まあ、それでね、まあ、せっかくなんで見に行こうということでね、見に行ったわけなんですよ。ね。耕作放棄地を一緒に開拓している弟と一緒にね、行ったわけなんですね。で、まあ、そこでね、採用されたのが、私たちが栽培しているベルガモット、それとね、あとはね、クラフトビール、まあ、それがね、採用されたわけで、で、まあ、一流のシェフたちが腕を振るう料理と一緒に、そのね、クラフトビールをね、楽しんでいただいたわけなんですよ。ねえ。もうほんと、もう超一流ですよ。まあそんなね、そんな中でね、私たちのね、もう手掛けたものが使っていただけるなんてね、楽しんでいただけるなんてね、もう最高ですよ。まあそんな感じでね、こう言ってきたわけなんです。まあね、ただね、やっぱ残念ながらね、まあ今日のね、この天気ね、まあね、雪模様ということでね、まあ、ね、天幕を張ってっていうわけではなくて、まあ急遽ね、場所を変えてから、屋内でのね、イベントっていう開催というふうになったんですけど、まあそれでもね、まあやっぱりね、もうテーブルセットとかもね、ものすごくこだわっててね、すごかったんですよ。もうね、もう葉っぱ付きの人参がね、もういろいろな色の人参あるじゃないですかね。まあ、オレンジ色の人参ね。もちろんそうですけど、紫の人参とかね、黄色の人参とかもいろいろあるんですけど、もうそれがね、もうなんでしょう。お花のようにね、もう飾られていまして。でね、あと、まあ、ケールだと思うんですけど、ケールがね、こう、ズボってね、こう根っこから引っこ抜かれてね。そしてね、なんかもう根っこがついたままね、 もうそこにねもう飾られているっていうね、なんかワイルドさとね、あの美しさとね、あのカラフルさがねもういろいろねもう入り乱れてね、なんかもうねもう大地のね、生命を感じるっていうね、まあ、そういうねものすごいイベントでしたよね、あのものすごいねもうデコレーションでしたよね、これなかなかね、あのすいません、こう私の表現力ねもうこれが限界なんですけどね、あのどうですか、こう皆さんね行ってみたくなりませんか、 ね天幕レストランね、あの定期的にやってるみたいです。はい、で行っていただいたらもしかしたらね、私のたちの作ったビールもそこにあるかもしれないということでね、よかったらチェックしてみてください。で、まあ、今ねもうそうやってねクラフトビールとねベルガモットをねもうどんどんこうやってね、あの新しい長崎県のね特産品にしようとしてねこうどんどん売り込んで いってるわけなんですよ。はい、で、まあ、ちょうどねそんなやってたらね、まあね、まあ、これはラジオ番組ですけども、テレビ番組もですね、まあ、私たちに注目してくださってね、今回はね NIB 長崎、国際テレビさんが、今ねあの密着取材がね始まってるわけなんですよね。はい、で、まあ、昨日もね取材ありましたしね、まあ、明日もね取材があるんですけどね、まあ、そんな感じでね、ま、あの取材もね今ちょっと受けてるとこなんですよ。はい、まあ、今回のね取材ね結構すごいですよ。はい、まあ、どんな風にすごいかっていうと、ね、あの開拓地ね、まあ、当然開拓地にはねあのテレビカメラ入るんですよ。で、まあ、だけじゃなくて、まあ、苗木を作ってる畑で、あとねもう耕作放棄地のねまだ開拓していないところね、まあ、こんな耕作放棄地があるんだよというところ、あとねあとはそのビールをね納品する、お取引先様お得意先様のね、旅館さんね、地元旅館さんね、雲仙市国見町にありますね、末広旅館さんというね、まあ、そういうあの老舗旅館さんがあるんですけど、まあ、そこにも一緒にねカメラ同行しましたし、あとねまあ、はっきりねまだ決まってないんですけど、まあ、市役所とかね、あの業者さんとの打ち合わせのところにもねカメラ入るんじゃないかなみたいな、まあ、そんな感じです。はい、あとビール工場ですね、ビール の造場所にも入る予定です。すごいんですよ、なんかこんなにねなんかもうカメラがねもう ずっとねこうついてくるってことねあんまりないんですけどね、まあ、あのちょっとね、まあ、楽しみなんですけどね、まあ、楽しみというか、まあ、楽しんでねもう今もう取材始まってるんで、まあ、楽しくやってるんですけど、なんかねもうちょっと変な疲れ方しますね、はい、まあ、私、まあ、割とね撮られ慣れてる方だとは思うんですよね、まあ、いろんなねもうテレビ関係のお仕事もねさせていただいてるんですけどので、まあね、撮られ慣れてる方ではあると思うんですけど、やっぱね仕事のねこう場所にねこうずっとねこうカメラがねこう来てるっていうのはね、まあ、なかなかねこうあまりないものでね、まあ、たまにあるんですけどね、たまにあるんですけどね、まあ、ずっといるっていうのがねあんまないので、ね、まあそんな中でもね、まあ、ね、まあ楽しみながらやっていきたいななんて思ってます。はい、まあ、ありがたいことですよ。はい、だってこの開拓事業ね、ね、もうこのラジオではねもうずっとねお話してますけど、でも ねこの開拓ってねもうものすごく孤独なんですよね。なんかあの耕作放棄地の開拓でしょ、耕作放棄地ってね大体ね寂しいんですよ、もうね誰も来ないんですね。ね、誰か来るところだったらね、まあね、誰か耕したいですもんね。うん、大体便が交通の便が悪いところとかね、まあ、そういうところなんで、まあ、そういうところで、ね、誰も来ないところでね、もうね弟と2人でねひたすらねあの草を刈るっていうのをねずっとやってたわけですよ。はあ、何ヶ月もね。はあ、で、まあ、誰もねもう当然見に来ないって。はあ、でもねやっぱりね明るいニュース作りたいなと思ってねやってたわけなんで、まあ、そこにねそうやってね。あのテレビカメラね、まあ、が来てくれるってね、まあ、それやっぱ嬉しいですよね。明るいニュースねやっぱ届けたいって思いでねやってたのでね、はい、まあ、そんな感じでね、ま、あの明るいニュースね届けられるように、ね、やっていきたいと思いますし、まあ、このね苗ラジオも ね、まあ、ね、まあせっかく毎週ねやってるので、なので、まあ、こういうね、まあ、長崎県にねあの明るい話題を作るっていうのをねこう毎週皆さんにね、まあ、まあ必ずじゃないかもしれないですけどこう皆さんにご紹介できればななんて思ってます。はい、長崎のね新しい魅力ねこう作っていきたいですもんね。ね、古い魅力もありますよ。ね、古い魅力ねいっぱいあるじゃないですか。ね、でね古い魅力あるんですけどね、これね私市役所の人とね話したことがあるんですよね。で、あと県庁の人ともね話したんですよ。で、あの長崎県のねこう魅力っていうのねこう、魅力を感じてる人に頑張っていただきたいですねみたいな感じで言ってもらったんですよ。まあ多分すごいいい意味でね言ってくれたと思うんですごいありがたいんですけど、まあね魅力あるにはありますよね。あるにはあるというかねたくさんありますよ。でたくさんありますけどね、まあ、私がねこうやってね長崎県の中でね仕事させていただいてるのってね長崎県がすごい魅力たっぷりだからいいなと思って働いてるってわけでもないですもんね。はい、まあそれはありますけどね魅力もね、だけどねそういうわけでもないですよって、 はい、でえって、ね、驚かれるんですよ。はい、でじゃあどういうあれなんですかみたいな感じで聞かれるんですけどね、いや魅力あるからじゃなくて作りたくてやってるんですみたいな感じで話すわけなんです。だってね皆さんねよく考えてみてくださいよ、ね、長崎県の魅力っていうのはそれはいっぱいありますけどね、だってねそれだってね最初からねあったってわけじゃないですしね、なんかね天からの授かり物ってわけでもないんですよ、まあ、それに近いものもあるかもしれないですけどね、まあ、風光明媚とかねそういったものはねまあ天からの恵みですけどね、でもね、まあ、いろんなね特産品とかね頑張って作った人たちがね一番最初に作った人がいるんですよ、まあ、どんな事業でもそうですよね、まあ、長崎県のでもねその企業さんもねもういろいろありますけどね、ねいろいろありますけど、まあ、大きい企業さんもそうですよね、はい、ねまあ私がねまあ、パッと思い浮かぶものねまあいろいろありますけどね、あの船を作ってる会社さんがあるわけですよ、はい、であとねもう全国的に有名なねあの大手テレビ通販のね番組をやってる会社さんもあるわけなんですよね、どこもねまあもうそれだけじゃなくてもう数えきれないんですけどね、あのどれもねあの最初に作った人がいるわけなんですよね、はい、最初に作った人もういないものもありますよ、もうねだけどねいっぱいあるわけなんですよ、なのでねあのじゃあ自分たちもね、まあ、そういうね新しいものね作らないと100年後とかねの人のためにね魅力増やせないじゃないですかというふうに思うんですよね、はい、まあ、そんな思いでねやっております。100年後とかまでは言わなくてもね、でもねやっぱりねもの自分たちのねよりも若い世代やね次の世代とかね、まあ、そういう世代の人たちがねのが生きる長崎でねこうもっとあの魅力がね今よりももっと増えてる状態にしたいななんて、まあ、そんな風に思うわけなんですよ。でまあとは言ってもねあの今まであるねあのたくさんのね魅力ね、名産品ねたくさんありますけど、まあ、そういったものをね、もちろん大事でね、なのでね、まあ、この苗ラジオでもね、まあ、そういうのをねたくさん紹介していきたいなと思うんですけど、まあ、今日はねもうテーマどれにしようかななんて思ったんですけど、あの長崎らしいものでねまだ紹介してないものがあったんですよ。はい、そうあったんですよね。まあ、それがね何かっていうとね、はい、今まで紹介してたようで実はしてなかった、はい、今日のテーマはザボンです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日のテーマはね長崎のね名産品のねザボンということでね、お伝えしたいと思います。皆さん知ってますかザボンね。長崎県の人はね、まあ、多分ね大体の人知ってると思うんですけど ねでもね見たことない人も多分いると思いますね。見たことない人のためにねもうものすごくね大雑把なね、まあ、説明をすると、まあ、柑橘のねめちゃめちゃ大きいやつなんですよ。はい、めちゃめちゃ大きいやつ、まあ、どのぐらい大きいかというとね、なんでしょう、なんかもう子供の頭の大きさくらいあるやつですね。はい、そんな柑橘なかなかないでしょ。ね、そう、それがね、まあ、長崎名物ね、ザボンなんですよ。はい、でなんかね、もう呼び方がたくさんありますって言ってね、ブンタンとかね、はい、あとねボンタンね、ボンタンって言ったらボンタン飴とかね、もうこれ確か鹿児島県の方だったかな、ありますよね。多分同じものなんでしょうね。で内紫、ザンボア、ジャボンなどと呼ばれるともいうふうに言ってるんですけど、これ多分ねあのまあ同じものであったりとか、まあ、その地域で作られてるものは若干違うよとかそういうものがねあるんじゃないかなと思います。すいませんちょっとねはっきりしてないですけどね。だってねこうあのザボンってねすごく大きいんですけど、その分担とも呼ばれますというふうに書いてあるんですけど、その分担の中にはねこんな大きくないものもねあるんですよ。ね、土佐分担とかねあったりするんですけどね、でまあもちろん大きいのもねありますしね、なんかねちょっとね分かりません。これちゃんとなんか品種が分かれてるのかな、なんか曖昧なのかな、ちょっと分からないんですけどね。まあそういうねものです。はい、でこのザボンってね、まあ、結構ねまあもともと大きいんで、これね生食でねあの皮を剥いてあの果肉をむしゃむしゃ食べるってことねはあんまりないと思います。あのなくはないですよ。はい、あのね、あのたまたま自分家にありますとかね、そういう人はね剥いて食べたりすることもあるんですよ。はい、これ私もね実際ねもうそういうのをね結構見聞きしました。あの自分のね実家にも生えてましたし、あとねあの、まあ、農業関係のね仕事してるとね、なんかあのおばあちゃんとかがね、まあ、こういうあの自分家にあったよとかってね、それ持ってきてからねこう剥いてみんなで食べたりとかしてるんですよね。でまあなんですけど、このねザボンってねこう果肉自体はねそんなにね美味しいもんでもないんですよ。あ、いやすいません、あの 美味しい美味しくないはね、まあ、人の好みなんでね、あれですけどね、まあ、好きで食べてる人いたらすいません。これね、あんまり甘くないですしね。でね、まあ、やっぱね、まあ、酸味がね、まあまあある感じなんですよね。うん、で、まあ、美味しく食べる方法があるとした、美味しく食べる方法で、まあ、一番ね、一般的なのは、そのザボンのね、まあ、皮じゃなくて、この果肉ね、その果肉の、まあ、袋みたいなね、まあ、みかんの袋みたいなのあるじゃないですか。袋をこう、きれいに取り除いて、そして、その中身をね、サラダにするっていうね、はい。まあ、こういう食べ方はね、本当にね、さっぱりして美味しいです。で、まあ、そのサラダっていうのが、まあ、他のね、まあ、ベビーリーフとかレタスとかトマトとかと合わせて、サラダの、まあ、一つの、もう、具材としてね、食べるっていうのももちろんいいですし、あとはね、その中身のね、そのザボンだけをね、オリーブオイルと塩と、あと、おろしたね、引き立てのブラックペッパーね、これでね、ザボンだけをサラダとして食べるっていうのは、これもね、結構美味しいんですよ。はい。なのでね、あ、果肉美味しくないとか、ね、これ良くないですね。これ、間違いでしたね。果肉ね、美味しいです。なんかこうやって食べたら美味しいです。ね、もうさっぱりしてますし、なんかね、結構ね、これ、おつまみみたいな感じにもなります。まあ、あったらお店でもね、出してみようかな。はい。そんな感じでね、ザボンはね、こう、中身はね、まあ、そんな感じなんですよ。で、まあ、このザボンのね、もう一番の特徴っていうのがね、まあ、それがね、皮なんですよ。このね、ザボンってね、これ、剥いたらね、すごいびっくりすると思いますよ。はい。まあ、なんでかって言いますと、まあ、その皮がね、ものすごく分厚いんですよ。はい。どのぐらい分厚いかな。まあ、グレープフルーツとかね、まあ、結構分厚いじゃないですか。もう、それどころじゃないですね。もう、なんでしょう。まあ、ね、さっき言いました、まあ、人間のね、この子供の頭の大きさぐらいありますっていうふうに言いましたけどね。まあ、そのくらいの大きさで、実際に食べる実の部分は、が、グレープフルーツとかね、まあ、それと同じくらいの大きさなんですよ。なので、残りが全部皮なんですよ。で、なのでね、もう皮のね、厚さはね、親指の幅とかね、まあ、そんなもんじゃなくて、親指をね、3本並べたくらいの、厚さがあります。そのぐらいあるんですよ。はい。で、皮多いとね、そんなにね、皮がね、分厚いと、もったいなくないと思うじゃないですか。はい。ね、まあ、もうこれね、もう知ってる人は知ってると思うんですけど、もったいなくないんですよ。というのはね、このザボンはね、皮を使うんですよ。はい。というわけで、番組後半では、このザボンのね、皮をどうやって使うのかっていうね、まあ、そういうお話をしたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日のテーマは長崎のね、名産品ザボンということでね、ザボンについてお話したいと思います。はい。でね、まあ先ほどね、まあお話ししたんですけど、まあザボンのね、まあ長崎のね、柑橘ザボンね、の皮をね、まあ、どんな風に使うかということなんですけどね、この皮はね、砂糖漬けね、まあ、砂糖でこれ煮込むんですかね。はい。で、砂糖で、煮込んで、これ自体がね、ザボンの皮がね、お菓子になるんですよ。はい。そうなんです。で、その皮っていうのがね、まあ、私ね、まあ、いろんな柑橘の、まあ、をね、こう、まあ、の皮をね、もう活用させていただいてるんですけど、皮のね、こう、ピールを使うっていうのは結構あるんですよ。ピーラーで剥いた一番外側の部分ね。はい。で、外側の部分のそのピールを使うということなんですけど、そのね、ザボンの場合はね、そのピールじゃなくてね、中のね、白いふわふわの部分なんですよ。はい。を使って、ザボン漬けを作るんです。はい。で、まあ、どんな風にするかっていうと、ね、このザボンのね、もうすごくね、もう大きいね、ザボンをね、もう収穫して、で、そのね、まあ、皮がね、もう大きくて、張りがあるときに収穫するんですよ。はい。で、まあね、収穫して、まあ、もうすぐに、一番ね、外側の皮を剥くわけなんです。ね、外側の皮をね、ピーラーでね、剥くわけなんです。で、使うのは、そのピーラーで剥いた、ペラペラの部分じゃなくて、その中のね、白い部分なんです。で、その白い部分をね、まあ、切るわけなんですよね。で、まあ、で、その切ったやつをね、まあ、一旦ね、天日干しします。はい。で、天日干しして、で、まあ、水分がね、まあ、抜けるわけなんですよね。ね。で、水分が抜けて、で、まあ、結構硬くなるんですけど、これをね、どうするかというとね、 煮るんですよ、ね、グツグツね煮るんですけど、まあ、最初ねアク抜きをしてね、アク抜きをして、ね、上に出てくる白いね、泡袋を取って、そして、まあ、その後でね、まあ、それをね、もう砂糖でグツグツグツグツ煮ていくわけなんです、はい、でそれどういう風に、ね、なるかっていうと、グツグツ煮るとね、まあまあ、砂糖のおかげなんですかね、なんかね白いねふわふわのね缶の質感だったものがもう結構変わってね、どんな風になるかというと結構ね透明感がある感じになってくるんですよ、はい、透明感なんて言うんでしょうね、まあ本当にねなんかちょっと透き通るんじゃないかみたいな感じになってきて、で色もねなんか黄色い感じになるんですよ、黄色い感じ、なんか琥珀色みたいな感じですかね、はい、で、まあ、そうなって、でその周りに、まあ、さらにね砂糖をまぶして、はい、でまあ完成、まあ、でも完成の前に、まあ、もう一回干すんですけどね、はい、干して乾燥させて、で水分をちょっと飛ばして、でそれで完成するって、はい、っていう感じなんです、はい、でこれねどんな風になるかっていうと、まあ、外側はね、まあ、砂糖でね、まあ、コーティングされてるので、まあ、ちょっとねシャリッとしてる感じなんですよね、はい、で中の方はねなんかね寒天というかね、なんだろうな、ちょっと柔らかいね、まあ、なんかゼリーって言ったらゼリーよりももっと水分が少ない感じですかね、まあ、そんな感じになって、うん、そうですね、メーカーのサイト見ると羊羹って書いてありますね、はい、羊羹のようになりますって、羊羹は合ってると思います、はい、っていうね感じのね、まあ、そういうね長崎のねメーカーザボン漬けになるわけなんですよ、はい、ザボンのほとんどはこれ に使われてると思います、はい、うん、果肉は何でしょう、なんかね私が前ねたまたま聞いたメーカーさんでは果肉使ってなくて捨ててるっていう風に言ってたんですよね、はい、まあ、もったいないなと思うと、まあ、皆さんもったいないと思うんでしょうけど、ね、まあ、これ多分ね剥いた後の、ね、果肉がねもう結構ね小さいですよっていうのと、あとすぐにね食べないといけないので、なのでもしかしたらねあんまりもらい手がないのかもしれませんね、はい、そういう意味もあるかなと思います、はい、でもまあさっき言ったみたいにね、サラダにしたりすると美味しくいただけますって、まあそんな感じになってます、はい、でじゃあこのねザボン漬けね、まあこれ珍しいですよね、柑橘の皮だけを使ったお菓子ね、はい、しかもピールと違ってねもう結構ねこうちゃんと羊羹のように食べられるっていうね、はい、でまあこれねどういうのかっていうと、あれにいいんですよ、お茶受けにいいんですよね、はい、抹茶みたいなねにいいんですよ、はい、であとおつまみにもいいです、はい、でなので、まあ、洋酒とかね、まあ、そういうのにもいいんですよね、で、まあ、焼酎とかね、まあ、ちょっと強めのね、ものにお酒にすごくいいんですよ、はい、これでもどうかな、ね、ね、当店でねザボン漬けをねおつまみに出してもいいかもしれませんね、うん、自分で作ることもね、まあ、できるでしょうけどね、まあまあ、幸運なことにね、ね、長崎県内ね、このザボン漬けをね、もう、まあ、美味しく作ってる会社さんもね、たくさんありますしね、それもいいかもしれないですね。うん、ちょっといくつか食べてみようかな。はい。まあ、私はね、なんでしょう、もう子供の頃からね、このザボン漬けがね、もう結構ありふれてるので、なんか、大人になってね、こう、あんまりね、こう、改めて食べるってことがね、あんまなかったんですよ。はい。なんですけど、改めて食べたらね、これ案外美味しいみたいな、そういうのありますもんね。はい、なんでね、まあ、そういうのもねちょっとねやってみてもいいかもしれませんね、はい、ちなみにこのザボン漬けはねビタミン C と食物繊維が豊富っていうね、まあ、そういうのでね、まあ、最近は売り出してるみたいです、はいね、でそれでね、ヨーグルト に合わせて食べるのはどうでしょうかみたいな感じで、ね、提案してるんですけど、まあ、それ良さそうですね、それはねやったことなかったんですよ、ヨーグルトにプレーンヨーグルトに合わせるっていうね やり方ね、うん、やってなかったんで、まあそれをねまたやってみてもいいかななんて思います、はい、でまあこのねザボンのねまあ亜種というか、まあそれのねまあ一種にねバンペイユっていうのもあるんですよ、バンペイユなんかねこれも名前が変わってますよね、はい、でこれがねこうこれまあ長崎県でも作ってますし、まあ、熊本とかでね、まあ、よく作ってるかなと思います、はい、まあ、あと鹿児島とかでもあるかな、はい、で、このバンペイユの方が、まあ、果肉をね、まあ、直接食べることの方が多いかなっていうふうに思います、はい、まあ、これがねサラダとかに、ね、もうできますね、はい、でまあこれもね、まあ、バンペイユも、まあね、ザボンと同じようにもう、果肉のね果肉じゃなくてもう果皮、ね、皮が分厚いのでこれもねバンペイユと同じように、 砂糖で煮て、まあ、ザボン漬けみたいな感じでするっていうことも言われてるので、なのでね、バンペイユもザボンもまあ同じようなものなんじゃないかなみたいな感じで、はい、なんかそんな感じで思ってます。はい、でもね、このバンペイユって、ね、皆さん、あ、聞いたことありますかね、バンペイユってね、バンペイユって、ね、漢字どう書くっていうかっていうと、バンがね、まあ、夜の晩ですよね、夜の晩にペイがね、お白、ユがユズ、はい、バンの白いユズ、はい、これなんでバンペイユって言うんでしょうね、まあ、ちょっとね、ちょっと資料を見てみましょう。バンペイユ、はい、ね、名前がバンセイ、はい、バンセイ、はい、晩生がね、あの収穫期がですね、が遅いね、果肉が白いので白、はい、で中国語で丸い柑橘を意味する湯、まあ、柚子の湯ですね、に由来するって。ああ、そうなんですね、はい。なんかね、前ね、あの誰かがこんなこと言ってたんですよ、ね、バンペイユってこう、なんでバンペイユかっていうと、なんか大きいから、なんかお化けみたいに大きいから、バンパイアだが転じてこんな名前がついたというふうに言ってたんですけど、ここにはそんな記述はないですね。はい、ね、そのバンパイア説の方がなんか面白くありますけど、なんかね、こう もしかしたらね、まあ、あの そんなね、ね、こう情報源としてね、あの正確じゃなかったかもしれませんね、はい、まあ面白いんでね、あのネタとしてはね、こう誰かに話してもいいかななんて思いますけどね、はい。まあ、このねバンペイユっていうのは、まあ、日本ではね、その熊本の八代地方で、まあ、よく作られてるということです。はい、そうなんですよ。このね、なんかザボン系ってなんかも結構いろいろあるみたいですね。はい、ね、この、まあ、さっき言ったね、ザボンね、まあ、分担とも呼びますっていうけどね、まあ、分担自体はね、まあ、高知県で栽培されているっていうふうになってますね。はい、ね、ね、ザボンのね、分担の収穫量が、あ、手元にありましたよ。2010年の、ね、資料でね、9719トンで、そのうちの 90% が高知県において生産されているってあるんですけど、これもでもどうなんでしょうね。なんか分担とザボンとバンペイユ、ね、まあ、あとね、まあ、それ以外のいろんな呼び方、なんかどんな風に分かれてるのかね、ちょっとはっきりしないんで、なんかね、こう普通にね読むとね、なんかあのザボンとも呼ぶ、分担とも呼ぶとか書かれたりとかするんで、あの大きさが全然違う、あれはどうなのとかね、もう結構そういうのがあったりしてね、その分類がねちょっとわからないです。はい、なんですいません、なんかね、なんかナエラジオね、こうたまにこういうね、はっきり私自身がわからないこととかあったりして、まあそんな感じでね、あの混乱を招いてしまう場合もあるんですけど、ね、すいません、なんかね、あのそういうのがね、もう結構あるんですよ。ね、まあ、単に私の、ね、知識不足っていうのもあるかもしれないですけどね。どうなんでしょうね、このね、分担ね、分担、ボンタン、バンペイユ、ね、ザボン、ね、それぞれどうなんでしょう。まあ、いろいろ種類がありますけどね、まあ、結構似てますっていういうことです。はい。ね。まあ、そんな感じでね、まあ、今日ね、まあ、長崎県のね、名産品ね、の、ザボンについてね、お話してきたんですけど、もうそろそろお別れの時間になってきましたね。はい。あ、来週とね、再来週はね、またね、子供向け企画ということでね、キッズアイドルのね、ビトロのね、メンバーをお招きして、そしてね、もうキッズアイドルのね、もう中学生の、素朴な疑問に答えていこうみたいなね、まあそういうね、企画をね、こうまたやりたいと思います。来週、再来週、2週にわたってね、やりますのでね、来週も再来週もぜひ聞いてくださいね。はい、というわけでお送りしてきました、ナエラジオ、そろそろお別れの時間になってきました。今日はザボンについてお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。